School of Rock。
安全ロックス、みんなで交通安全、助け合いの心で地域を支える、 JA 共済がお送りします。毎週月曜日のこの時間はクイズで交通安全を学ぶ安全ロックス。さあ、今夜クイズに挑戦するのは
福岡県17歳ラジオネームひかり。
もしもし。
もしもし。
ひかり、今何年生？
高校2年生です。
高2。クイズどう、自信ある？
はい、あります。
予習した？
はい、しました。
どう、普段交通安全は意識してる？
はい、自転車乗るときとか、冬は早く暗くなるので、自転車についてるライト以外にもつけてます。
あ、いいね、大事だね。減らしてこ
う。
はい、
さあ、今夜も交通安全にまつわるクイズ出題。スタイは安全のクソ担当講師安藤善先生、通称安全先生です。
受験生、君たちに僕からプレゼント。こんばんは、安藤善一です。さあ、受験生はいよいよ正念場。そんな君たちに今日は僕からとっておきのプレゼントを差し上げます。
いつも頑張ってるね。大丈夫、僕がついてる。
耳元で、
君は
耳元でずっと言ってるな。
絶対合格だ。
ちょっと、まあ、なんか、
どうですか？
なんでしょうね、なんて言うんでしょうね。
これが無料で聞けちゃうなんて、やっぱりラジオって素晴らしいね。
まあ、
だから受験生の
みんな、引き続き無料で、ね、
頑張ってね。
ね、
さあ、今宵もみんなの命の鍵を握るクイズを出題していきます。電話に出てくれた君、君受験生かい？
2回言ってます。
いや、受験生ではないけど、受験生の皆さん頑張ってください。
本当にありがとう、ひかり。
ありがとう、ひかり。
さあ、安全先生、今週もよろしく。
いくよ、交通安全クイズ問題。今日は三択クイズです。特定の基準を満たす電動キックボードは免許なしで乗ることができますが、何歳から乗ることができる？ 1.13 歳から、 2.16 歳から、 3.20 歳から。
さあ、ということで、今日は3択の中からだけど、どう、光、答えは？
答えは 2.16 歳からだと思います。
さあ、どうだ、安全先生、正解お願いします。
正解は 2.16 歳から。
正解。
おー、素晴らしい。
じゃあ、まずは解説。特定小型原動機付き自転車の基準を満たした電動キックボードは、16歳以上であれば免許がなくても運転ができます。基準を満たしていない電動キックボードは、通常の原付バイクや自動車と同様の扱いになり、それぞれの種類に該当する運転免許が必要となりますので、注意が必要です。JA 共済の特設サイトでは、電動キックボードに関するルールを詳しく掲載しています。詳しくは安全ロックス特設サイトで確認してみてください。
さあ、ひかり、正解おめでとう。解説聞いてどうだった？
ありがとうございます。解説聞いてみて、まだ乗ったことはないんですけど、乗る機会があったら気をつけたいなと思いました。
ひかりも電動キックボード乗ることあるかもしれないから、安全ロックスの特設サイトチェックしてみてね。
はい、
今日のクイズは正解おめでとう、合格。君にはAmazonギフトカード3000円分と反射材キーホルダーをプレゼントします。明日からも交通ルールを守ろう。いいね。
はい。
さあ、それでは安全先生、今日の締めの一言お願いします。
今日はラジオネーム大阪の水木から届いた575、参ります。信号はしっかり守ろう、これからも。
そうね、
その通り。君が大人になっても、もっと年を取っても、向こうの世界に行っても、輪廻転生してまた違う生き物になっても、信号だけはきっちり守ろう、約束だよ。
分からないじゃない、
今回の575ももちろん100点。
かかん、ね、
安藤善一でした。また来週、
向こうの世界でも会おうね、ひかり。
はい、
ありがとうね。
ありがとうございます。
バイバイ。
またね。
バイバイ。
安全ロックスクイズのエントリー、今日の授業の復習、来週の予習、そして安全逆転、すべては安全ロックスのオフィシャルサイトから。交通安全五七五も募集しています。
さあこの後はミセスロックス。
安藤善一、通称安全先生。今僕は授業へ帰宅中です。おっと赤信号、待っている間に、そうだな、交通安全の話でもする？中高生は自転車事故が多い世代です。交通事故の被害者加害者にならないために、しっかり交通ルールを守ろう。いいね。 JA 共済は交通事故のない社会を目指して、さまざまな交通安全啓発活動に取り組んでいます。お、ちょうど青信号、安藤善一でした。
JA 共済。
好きという言葉がある。好きという言葉は単純だけど、好きな気持ちは大きくて重たくて複雑で面倒くさい。でもこの好きという言葉に収まらないいろんな気持ちこそが私の本心だったりする。言葉にすることで抜け落ちてしまう気持ちもちゃんと大切にしたいから、私は今日もあなたと話がしたい。仕事も同じかもしれない。スピード感や分かりやすさが重要視される時代だけど、言葉の根っこにある本音とか信念を大切にするために、あなたと対話したいと思う。業種や業界を超えた好きと好きが共鳴すれば、想像以上の未来を生み出せるかもしれない。そんな I love you にあふれた明日をあなたと作ることができたとしたら、どんなに幸せな仕事だろう。もうすぐ創業150年。とても当たり前のことかもしれないけれど、今一度対話と共同という言葉を大切にしたいと思う大日本印刷です。未来の当たり前を作る DNP大日本印刷。
毎週月曜日のこの時間は超現代史の講師ミセスグリーンアップル先生が登場。
さあ今夜の授業は、本日配信リリースされた新曲ルールについて、リリースされたばかりのこの曲を3人が語ってくれるミセスロックス。
はい、開けました。
いやいや、開けてるんですね。ずっと開けてますよ。
開けてるかどうか。我々は開けましたよ。
ああ、そういうことか。
開けました、ありがとう
ございます。いや、まあまあまあ、そうね。
開けました、ありがとうございます。
開けました。
今年も。
はい、最新情報ですね。
はい。
矢部地図紙出させていただきました。
今
週面白かったな、
うん、面白かった。
やっぱさ、めちゃイケを我々見てた世代からすると、うん、もう本当にあの空気感が心地よくてというか、
ね、
見てた世界なので、
ね、
嬉しかったなと思う。
嬉しいですね、
はい、で、エムジン、
エムジンじゃない、エンジンね。
エムジネ、
さすがに読めるようになってください。エンジン
が始まりました。
ジンなんだよね、これね、
うん、ジンなんだ。
はい、
新番組ですか。
新番組じゃないです。あ、もう、2026年になって、もうこれ2年。
になりますか？
冠番組を2年やってんですか、もう。
本当にね。
いや、すごいじゃないですか。
すごくない
ですか？出たいよね、ミセスで。
出たい。出たいのに。
でも、
違う、俺聞いたよ。あの噂で。若井が本当にミセスは出ないでほしいっていう NG が。
そりゃそうだろ。
若井 NG。
そりゃそうだろ。
NG で出れないって話。
大変だよ、ミセス。
なんでだよ。
え？
ミセス裁くの大変だし。
オリコンやる
よ。逆に大変な思いするよって思うよ。
なんで？
いや、すごいから。
どんな、まずどんな番組、どんな番組なの？
エンジンはね、あの、すんごいカットされてんだから、あれ。
すごいこと言うじゃん。
凄まじいよ。マジで凄まじい。
何時間撮ってんすか、あれ。
やばい時間撮ってるから。だって1回の収録で。
それめちゃくちゃ面白いじゃん。
裏話じ
ゃ
ない。
何分放送ですか、あれ。30分ですか。
まあまあ、15分かな。
15分
CM とか含めると、
俺ちょっと見たことないか分かんなくて。
おい、見ろよ。
15分。
約
15
分。
お？何時間回してんすか。
1回の収録では3、4時間ぐらいぶっ続けで。
コスパ悪すぎない？
ぶっ続けで回してて、で CS 版は完全版なんで、それ1時間ぐらいかな。だからもうめっちゃカットされてるの、もう 凝縮されて。
じゃあやめとこうかな、出んの。
でしょ、
やめとこうかな。
出ないってあんなに言ってるけど、ね、そうですよ。
いや、でもすごいなんか人気って聞きますよ、やっぱり。
もう大人気だ。
どこ行ってもエンジン、若井さんのエンジン見ましたと俺に言われるんだから。
本当に
関係者とかに。
ね、
いやだからそんな人いないんですよって
言う。言うな、そういうことは。
そんな、
ありがとうございます。工事いいじゃないですか。
大工事したんですかって。
いや、してないよ。普通に見れますからね。
そっか、はい、NCT ウィッシュさんですね。
はい、そうです、うん、1月は。
はい、見てください。
ぜひ。
そして、早々のフリーレンの、アニメタイアップ情報解禁されました、うん。第2期オープニングテーマですね。
はい。
これさ、フリーレン僕もともとすごく読んでますし、大好き。うん、漫画なので、ね、はい、うん、すごく嬉しいなと思って、お声掛けいただいた時も本当光栄でした。
でしたね。
発表できて嬉しいです。
はい。はい、
そして、そう、モンドリプレスでルールについて、うん、いっぱい私が答えてる記事が出てますので、はい、そちらもぜひご覧ください。
チェックしてください。
はい、さあ、そして何よりですよ。
はい。
本日、ルル。
はい。
フェーズ3一発目の曲ですよ。
そうですね。
ルルが配信スタートしました。
ありがとうございます。
ジャケ写も解禁になりましたね、
はい、
で MV もなんといっぺんに解禁という
、全部ドドド
ッと久々な感じでしたけど、
そうですね、
皆さん見られた方どうでしょうかという話を今日したいと思います。
なるほど、
はい、では今夜も授業していきましょう。若井さん、心を込めて、
俺でいいんですか、
心を込めて書いてください。
俺でいいんですか。
リリース系ね、あの私じゃないメンバーが書くの結構珍しいですから。
確かに。
フェーズ3は
責任重大なんで、
そういう感
じよ。
若井、絶対変なこと書くのよ。
おーい。
なんか割とシンプルなんだから、曲名は。
確かにね。
おーい、おーい、
なになになに、
なんか変だった今。
すごい、
あああ
、笑っとる職員が。
ちょっとでもかおしゃれに書こうかなと思って。
お
おしゃれ、おしゃれじゃない、なんか
カフェ。
せーの、ルル。
Attention everyone, Mrs. Locks Starring Mrs. Green Apple. Mrs. Green Apple.
生徒の皆さん、こんばんは。今を学ぶ超現代史の講師、ミセスグリーンアップル、大森元貴です。
若井ひろとです。
藤沢涼香です。
めっちゃ元気。今夜の授業は、本日1月12日に配信リリースされました僕たちの新曲、フェーズ3一発目の曲ですね、はい、ルルについて僕たち3人で時間の限りお話ししていきたいと思います。
はい、
これ MV、
はい、
珍しくもう2人とも見てんじゃないですか。
珍しくとかって言うなよ、いつも見てないみたいな。
いつも見てないやん。
見てないんだけども。
ほ
ん
とそうなのよ。
どうでした。
めちゃくちゃ素敵だよね。
ね、世界観、スペクタクル、
スペクタクルという言葉ですね。本当に、
うん、
スペクタクルだね。
ね、金華新年。
何え、何が、いや急にどうした。何ルルとつなげてる。それは
なんかスペクタクルに合うような言葉4つないかなと思ったら
4文字熟語
全然
なかったっていう。怪奇日食。
いやいや、スペクタクル、スペクタクルだけど、だけど違くない、別に太陽とか出てくる。
宇宙。
いや、まあまあまあ、そう、壮大みたいな感じで、
ね、壮大だね、
はいはい、自然で、
うん、
自然
が。若いどうですか、4文字熟語。
4文字熟語、
まあ、スペクタクルが4文字熟語じゃないですか。
スペクタクルに、
2
回目薬みたいな。
あ、うわ、
お前それことわざじゃねえかよ。
ことわざ、
ことわざなの。
2回から目薬だろお前それ。
そういうこと。
回数の、
あ、回数、2回目、思い出させて。
でも多分今
ここで俺だと
多分カットになってる。
言うたら勝った。そうだよ。そうだけど。
じゃあ、ちゃんと質のいい編集じゃねえか、
そうですよ。そうなんですよ。なんです。
間違ってねえじゃねえか、
なんでしょう。
なんでしょう。あ、大丈夫。あ、じゃあ、あの、終わり、放送の終わりにまた聞くから。
は
放送の終わりにまた聞く
から。マジかけて。
うんうん。
え、りょうちゃんはじゃあ。
もう、いいよ。もう若い
メンバー3人いるから。
おー、確かにね。
りょうちゃんだけやんないのもちょっとみんなさ、
まあフェーズ3はちょっとりょうちゃんもちゃんとこう率先してボケていくっていうのが、
スペクタクル、
スペクタクル4文字、うん、
環境大事。
あ、来た。大事ですね。
環境は大事だね。
環境大事に
カットしましょう。
やめてください。エンジンにしないでください。
カットしましょう。
エンジンにするって言うのもカットすること。
エンジンに
しない。お前、エンジンにするって言うなよ。
カットすること。
カットすること。
エンジンにするって言う
の。おい。
エンジンだけにはしないでください。
めちゃくちゃ
じゃねえか。すごい番組なんだぞ、エンジン。
そうだぞ。
すいません、そうですよね。
すごいだろ、
歴史長いんだぞ、お前。 すごいです、
まあ、すごいですけどね。
ルルの話しようよ。
ルル最初聞いた時どうでしたか、うん、もうかなり前ですけど書いたの。
これさ、いつだ。
これビハインドの今確認をいろいろしていて、
はい、
もうビハインドが出ることが今バレたんだけど、ビハインドを確認していて、びっくりしたのがレコーディング期間5月なんです、去年の。
え？
だからブレックファーストと並行して、ブレックファーストの時期やばかったよねとか散々やってた5月、あルールも並行してます。
そうだ、
だからです。
そっか、だからだ。
だからあなたたちごっそり抜けてるんです。
え、ブレックファースト
MV
だよね。だ
からダンスやしながら
レコーディング、
レコーディングの準備した。そうだそうだ
そうだ、
思い出したんだ。
思い出した
思い出したんだ俺今
ナレーション。
そっか、
あーそうですね、
そうです。ルル、うん、どうでした最初聞いて。
なんか言葉のスケール感がちょっとこう自分の想像の領域を超えてたというか、
ほほ、
なんかやっぱりね、この帰りたい場所がある誰もがこの星の子孫っていうのが、
うんうんうん、いやそこですよね、
そこだよ
ね。
やっぱすごくグッと残るわけじゃないですか、うん、
誰もがこの星の子孫ですよ、
うん、はい、どんな規模感の話なんだろうって思ったけど、でもなんかこの文字面を聞いた時、
文字面、
うんうん、が頭の中に入ってきた時に、うん、なんかわかんないけどすごくわかるというか、体で、うん、
言葉は大きいけどね。
そうそうそうそう、
ちょっとファンタジーっぽいけど、うん、自分事として彷彿できたという、う
ん、なんか自分のこの魂とかも、
う
ん、自分だけのものじゃないというか、
はい、
なんか一つにこう還元していくという、帰っていくのかなみたいな、
うんうんうん、
なんかその連なってる感覚、
うん
うんうん、みたいなのをすごく感じて、
お
うわーってなったね。
ちょっとやっぱなんか違うよね、なんかなんていうの、スケールが、
うん、
この曲って。
いやわかると
思うの。若いワールドでしたか。
そのスケールの部分で言うと、あのサウンド面もびっくりした、う
ん、サウンドメイクとっても今回面白いですか。そ
う、またなんか今までとは違った元木のサウンドの作り方だなと思って。
おお、ありがとう。
そこに対するなんかギターの入り方とかもなんか新鮮だったし、
すごいクリーントーンでね、
そうそうそうそうそうそう、
音作りも一緒にしてね、
勢いもあるんだけど、なんかその中での綺麗さみたいなのもあって、
うん、
そ
うなんだ、
壮大感もあって、
うん、
新しかったな。
おお、
うん、
ね、いやなんかすごく、そう2人も言ってくれたけど、サウンド面だったり歌詞だったりとか、
うん、
なんかこうセクションもさ、
うん、
頭のセクションがあってこう A があって、こう B なようでサビなんだけど、その後にまたちゃんとサビがあるみたいなとか、なんか不思議なセクションだなって思ったりとかしてました、
うん、はい、
はい、なんかレコーディングの裏話とかありますか。
ピアノ弾いててすごいクラシック音楽弾いてるみたいな気持ちなんだから、それこそ学生の頃クラシックの曲をこう楽譜見てこうちゃんとこうインプットして一つ一つ大事に弾いてるみたいな、
うんうん、
なんだろうね、このミセスでやってきた今までのバンドの感覚と全然違くて、
ちょっとおごそかなっていう。
そうそうそう、で A メロとかもフレーズがなんかね、なんていうの、左手と右手の使い方が今までと全然違うみたいな、クラシックピアノみたいな、
うんうんうん、あ、そうなんだ、
うん、
そう、なんかね、わかる、なんかそういう聖なる感じというか、
うん、
ちょっと神秘的な雰囲気が欲しいなと思って作っていったし、うん、あのりょうちゃんの俺はインターのさ、
うん、
デレレレンレンレンレンレンレンレンレン、すごい好き。
あ、そうだね、後半から出てくるね、
すごい、
いいフレーズですよね。
デレレレンレンレンレンレンレンレンって、
そう、このね、スピード感とこのなんていうのかな、あそこってちょっとさ、ミニマムというかキュッとしてる、
めちゃくちゃキュッとしてるよ、
じゃない、
うんうん、
の中ででもなんか跳ねてるリズムみたいなのが独特だよね。
なんかみんな弾いてるフレーズが違うのももちろんなんだけど、うん、なんかそれぞれがそれぞれですごく美味しいことを別々にやってる感じが、なんか僕もアルペジオっていうアルペジオちゃんとめちゃくちゃちゃんと弾いた、
うん、
なんかちゃんとフレーズとしてさ、
ね、
成立してるアルペジオ弾くのなんか久々だった気がするし、
なんか 2A とか面白いもんね、あそこ
なんか、うん、そうそう、
それぞれの楽器の掛け合いみたいなのがね、
いやなんかね、ルル好きなんだよな、俺
も好き
あのエンジニアとミックスダウンをするときに、うん、まあ、サウンドメイクをするときにすごい話したのが、
うん、
ミクロとマクロをすごい大切にしよう、うん、ちっちゃい世界と大きい世界、はい、こう寄りの目とこう引きの目をちゃんと大切にサウンドメイクしたいっていう話をして、 だから歌詞もさすごいこう内省的なことを歌ってるようで、うん、すごい高次元な話になってるとか、
う
ん
う
ん、
そう
なんか不思議だなとか、あとジャケットもすごい面白くて、
ね、
これ僕ちょっと言ったのはその制作チームに、
はい、
あの人生の設計図を書きたい書いてくれっていう話をして、
人生の設計図
輪廻とか人生とか、うん、要はなんていうのかな、でもそれって季節を巡らせたいわけではなくて、うん、一人一人の一つの人生命魂の設計図があるとすればどんなだろうかって話をして、そういうオーダーをして、うん、でああでもないこうでもないって言って、いやこれはあの自然の設計図になっちゃってるとか、うん、いっぱいいろんな話をしてここに至ったんだけど、なんかだからすごく詳しくこう見てみるとね、
うん、
あのいろんなことが書いてあったりとかするから、うん、ジャケットを眺めるだけでもすごくねいろいろ面白く、うん、いろんなこと考えられるなと思ってます、うん、あと、はい、アップルだとね iTunes あのジャケット動きますからね、
動きますよ、
うん、ね、動きます、ついに動くジャケットですからね、うん、楽しみにしていてくださいとか見て、はい、見てみてください、
は
い、
見てみて
お願いします、はい、じゃあまあ聞いてみましょうかね、
はい、
フェーズ3一発目の楽曲でございます、みんなで聞きましょう、ミセスグリーンアップルでせーの
ルル、
終わりが来たらなんて言おう、どうせならほら悲しくないように、いつかのあなたの言葉がひどく刺さってる、温かく残ってる、しまう、大丈夫、どこにも行かないよ、どこにも行けないよ、で探してるもの見つかったら何かが途切れちゃいそう、ただ花歌に隠したらら続く日めくりカレンダー、忘れないのになぜかと
届けしているのはミセスグリーンアップルで新曲ルルです、
届いてますか
ね、え、
うん、皆さん
聞いてほしいな、
本当に、
ね、若井さんこうアンテナとかアライラックとか、
うん、
弾いてみたやってたじゃないですか、
やってました、
ルルどうしますか、
いやちょっと難しいんだよねルル、
あと2曲もだいぶ難しかった、
難しいよ
そこの話、
難しいよ、ルルねかっこいいギターだからぜひちょっと聞いてもらいたい、
なんかね、
けどね、う
ん、見てほしいですけども
、わあ、気まぐれ、
気まぐれ、
気まぐれ、
はい、ということで、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
たくさん聞いてください、お願いします、はい、あとりょうちゃん最後にお知らせがあるんですよね、
そうなんです、今週末1月18日から始まる TBS テレビ日曜劇場リブート、
はい、
僕がこのドラマに出演しています、皆さんぜひ見てください、
6日後ですか、
いよいよですね、6日後ですか、
いや
ね、ぜひぜひご覧ください、そして明日も TBS 系ザ・神業チャレンジとバナナサンドに出演します、
で若いはなんか解禁が、
お、解禁
な ないある、
解禁ちょっと待って、
まだ
解禁
を
解禁作った方がいい、
いやいや まだ若いさんのは言えない、
まだそうだね、
何
だろう、何だろう、
さんのはまだ言えない、
まだ言えないかな、
はい
まだ言えないかも、ちょっとそれは
さあそろそろ授業終了の時間になりました、僕たちとはまた来週この教室でお会いしましょう、超現代史の講師大森元貴と
若い人と
藤沢亮香でした、
以上ミセスグリーンアップルでした、そして受験生のみんな、
うん、
今週末の大学入学共通テスト、
うん、
まあ、我々もそんなねまだ全然たかだか数十年しか生きてないですけど、
はい、
なるようになると思ってま す,
そうです。
人生っていうのはなるようになると思ってるので、うん、もうやっちゃいな、
やっちゃいな、
やっちゃいな。じゃあ若い、
よっしゃ、
最後の四文字熟語です
ね。よし、
ここで
来ましたね。よし、スペクタクルな
スペクタクルを彷彿とさせられるような、
えい、
これやって校長に渡そう。もう
校長だから、あのそれぞれの解釈でいいよ。
おう、
マカロニサラダ。
スペクタクルを彷彿とさせるような4文字熟語だよね。
マカ、それぞれの解釈でいいって言ってたけど、
ペットボトルみたいなこと
マカロニサラダお気に、お気に来てました。マカロニサラダ
好きですよ。マカロニサラダはやはり、
いや私も大好きですよ。マカロニサラダ、
どっちのマカロニサラダが好きです。
どっちのマカロニサラダ。
マカロニサラダってちょっと甘い味付けか、うんうん、酸っぱいかがあるじゃない。
はい、酸っぱい方が好きです、私は。
なるほどね。そう、なかなかお弁当とかに入らないタイプマカロニね。
はい、わ、もうお惣菜屋さんで買うあの酸っぱいマカロニサラダが大好きでございます。
そう、これあんまり言ってないけど、そのマカロニサラダの甘い酸っぱい結構厳しくて、
わかんの、
その判定、
うんうん、
俺ね悩むんだよね、これ。なんかそのジャガイモが入ってるか入ってないかにもよってその甘さも変わるというか。
若い先生、若い先生、
はい、
若い先生の一言でここまでな。
ハム側もあるよね。ハム側、
ハム側もあるね。
ハム側マカロニもあるじゃん。
ハム側もありますね。
そっちによってくれた、うん、なんかキュウリも多めみたいな。
でもまたそのニュアンス変わってくるからね、ハム側によるとね。
でさ、サラサラなのかもうちょっとなんかこうしっとりしてるのかみたいなね。
若い先生が振ったから、この盛大にマカロニサラダの話が
フルリリースおめでとうございます。
おめでとうございます。
こちらテレビアニメ早々のフリーレン第2期オープニングテーマということで、めちゃくちゃ楽しみにしてました。
もう、
うん、もう早々のフリーレンラバーとしては
ね、ま
あ、
そうだよね。
そう、あの第2期がねやりますよという発表があって、どれぐらいだろう、半年ぐらいあったかな、第2期やります、うん、発表されて、うわ来年ですかと思ったわけ、
うん、
これが1月にもう始まりますってなって、うん、しかも伊勢先生がオープニングテーマ、
そうですよ。
俺ね正直その情報を知らずに今日ルル聞いたの、
うん、
で結構、あ、フェーズ3にも入って、なんかすごいやっぱり世界観が広がったなっていう感覚があったの。なんかもう今なんかフェーズ2の時はさ、なんか結構こうフェース2フェースな感じがあったというか、1対1で向き合ったりとか、なんか誰かの過ぎる時間を謳歌するみたいな、俺はなんか印象だったんだけど、もっとみんなで一つのものを作り上げていこうみたいな、で同じ時間を共有していこう、みんな一つなんだからさみたいな、あ、なんかそういうのがもうフェーズ3なんだろうなと思って聞いてたんだけど、こなんか早々のフリーレンのオープニングテーマっていうのも、うん、なんか相まって、あ、なんかすごい納得みたいな。
マカロニサラダだよこれは。生徒のみんなも嬉しくて
どういうこと
頑張れ、お言葉を借りました。
頑張れ
若い先生、若い先生
若い先生
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 しかもですね、はい、ミュージックビデオもサプライズ公開だよ。
あ、そうね、
生徒のみんなね、楽曲と MV の感想もぜひともミセス掲示板に書き込んでもらいたいです。
さあ明日のこの時間はみんなの普通を受け止める普通の講師、サウシードック先生によるサウシーロックス。
その熱狂は日本初のドーム球場から始まった。東京、福岡、名古屋、大阪、札幌、アスリートのように人の心を震わせたい。次はどんなドームを作ろうか、思いを形に未来へつなぐ竹中工務店。
第三類医薬品です。
ジェットストリーム、月曜日から金曜日までの毎晩午前0時より、私機長の福山雅治があなたを作家が描く世界への旅へ誘います。ご搭乗お待ちしております。
スクールオブロック東京 FM から全国38局へ向けて授業中、スクールオブロック。今週水曜日の生放送教室にはユニゾンスケアガーデンの斉藤光介先生、田淵智也先生が来校、校長の小森です。
ロックのスペルは LOCK 京都のアンジーです。
さあそして声の生放送教室には、
はい、乃木坂46の柿遥と
井上凪です。
よろしくお願いします。
よろしくです。どうですかテンションは。
熱々です。
おー、珍しい表現が出たぞ。
熱々です。
じゃあこのまま熱々11台も授業やっていくよ。生徒のみんなまだまだ声出せるよな。
イエーイ。
おい、そんなんじゃカッキーとニャンと話せないぞ。ギャルとか関係ないぞ。うわお前らの本気でドゥンドゥンドゥン頼むぞ。さあということで今夜の授業はギャッギャッチかい。さあみんなで声出していくぞ。
実際に握手はできないけどカッキーニャンと電話をつないで会話の握手ができるという我が校だけで開催されるラジオの中のスペシャルな握手会です。
さあレーンに並んでるそこの君、こっちにおいで。
カモーン、
こっちだよ。
やば
ー、クレームだから気をつけて
一歩一歩ね。
そう、一歩一歩ね、
そう、
踏みしめていって
大切にね、
大丈
夫だよ。いいよ、頑
張れ。あ、来たね。よしよし、こっちおいで、こっちおいで、
おいで、
おいでおいで、こっちにおいで、こっちだよ。こっちだよ、こっちだよ、こっちだよ。もしもし、もしもし、校長の小森です。
京都のアンジーです。そして
乃木坂46の柿原香と
井上凪です。
もしもし、
もしもし、
マジマジ。
名前聞いてもいいかな。
埼玉県20歳、ラジオネームひろきです。
ひろき、20歳ということで学年は
大学2年生です。
まあ、
うん、第2ですか。どうよ、逆で握手会今参加してるけども気持ちは。
緊張より楽しみが勝ってます。
おー、素敵。
あら、珍しいタイプだね
嬉しい。
今目の前に2人いるよ。
はい、
どうも。
ちょなんか思い伝えといたら、こんばんはとか大好きですとか。
にゃぎ先生推しです。
あら、やった、嬉しい、ありがとう。
てれてるやん。おー、楽しみだよ。勝ってたんじゃないんかい。緊張してるやんけ。
どうよ、何話す、逆で握手会。
昨日成人式だったんで、うん、それについて出来事見つかったんで話したいです。
おー、まずおめでとう。
おめでとう、おめでとう、成人。
ありがとうございます。
いや、本当にもうこれからね、大変な未来に突き進んでいく一方だと思うけどもね
一方ではないじゃん。
じゃあちょっと3つあるっていうことからね。
1つ目聞く、
うん、まず1つは同窓会で久々に会って泣いてしまったっていうことと。
あら、泣いちゃったんだ。
なんで泣いたの。
確かに
で2つ目がタイムカプセルがその中学校卒業した時にやってたんで、それを開封してみんなで読み合ったっていうことと、でラストの3つ目が当時好きだった子と5年ぶりに再会して、ちょっと恋心が芽生えてるっていう出来事が起きました。
トピックがいっぱいある
もうちょっと大トピックじゃないのよ。
そうだよ、3つも
ね。同窓会は何の同窓会、中学高校小学校。
中学です。
中学か。それさ、はい、中学のみんなに会うのはもうほんと5年ぶり。
5年ぶりです。
それは嬉しい
ねすごいよね。
うん、嬉しい。
どうやって集まろうってなんの。
生徒会長と副会長が LINE 持ってる人全員集めてっていうやつのグループを作って、で集めて行く人はでっていう感じで集まったって感じです。
でも2人はさ、カッキーもニャンももう二十歳をね迎えてるわけだけど、はい、その同窓会みたいなのあった。
あったんですけど行かなくて。
あら、
いや、そうなんです。だから、あ、なんかこういろんな人の話聞いてると言っとけばよかったなっていう気持ちもあるんですけど、またいつか開催されるのを願ってという
時が経ち何年今
うん、 分も1年経ったんですけど。
そうですね。
楽器はなかった同窓会みたいな、
まあったっぽいんですよね、話聞くと。でもそれこそ本当にそのなんだ、うんうん、ひろきくんが言ってくれたように、うんうん、多分連絡先知ってる人だけ、あの
そっかそっか、集まる人だけ
で、ね、集まれる人だけみたいな感じだったので、なんか私はその見ました、あの写真一体あったよみたいな、
あーこんなあったよみたいな、ね、
あったよみたいな写真は見ました。
なるほどね、
はい、
これもないから分かんないな、同窓会
楽しそう。
でその集まりで泣いたっていうのは どういうこと？
自分中学校卒業してからもうその同窓会楽しみのためにずっと頑張ってて、
うん、
でそれでやっと集まれたってなって、その同窓会楽しんで、
うん、
最後の方に終わっちゃうってなって別れるのが寂しくなっちゃって泣いちゃったって感じで、
まあ、かわいい、かわいすぎるでしょ、
かわいい、
かわいい、かわいい、楽しみだったんだね、
ね、よっぽどね、楽しみだったよね。でみんなでタイムカプセルも開けたっていう話じゃない？
はい、開けました。
うん、でそれ中学の時に埋めたタイムカプセルを誰が持ってたの？それ
と先生が持っててくれて。
そうか、
うん、なんて書いてあったの自分のタイムカプセル、ね、
自分はもう体調管理に気をつけてっていうことと、
うん、
と諦めないで努力し続けてって書いてました。
あら、ね、すごい素敵なチューニング
ね。どう、そのタイムカプセルの言葉通り自分はできてる？
そうですね、体調に関してはもうその5年で1回ぐらいしか悪くしてなくて、
うん、
頑張ってる、
素晴らしい。
で諦めるなっていうことはもう自分努力して大学の勉強とかついてきてるんで達成できてるのかなって思ってます。
なるほど、
素晴らしい ね、
すごいすごいすごい、うんうん、でしかも好きな人と再会したって、
ね、これ聞きたい。
はい、そうですね、
うん、中学の時に好きだった子と再会。
はい、そうです。
その子の中学ぶり会うの？
そうですね。
あら、じゃあ5年ぶりの再会だ。
でどうなの、5年ぶりの好きな子はどうだったよ？
いやもう同窓会始まって、話しかけようか悩んでて、で時間がなくなってきちゃったんで、もう勇気出して話しかけたらそこでなんとか話せて、で写真も撮って、でちょっと自分がまた恋し直しちゃってるっていう。
あら、
かわいい、
ずっとかわいい、ね、
ずっとかわいい、
ずっとなんかか
わいい、どこでもかわいい、
かわいい、ね、どこ切り取ってもね。
どうよ、なんか久しぶりにさその子に会うときは私服、はい、振袖、まあ、振袖じゃない、
私服ですね。
そうだよね。
あ、そっかそっか、
はい、
なんかね私服とか見るとキュンみたいな、うん、
キュンってするよね。
あ、なんかそんな
5年もね、
アイドルからね、 そう、はい、そんな私服着るのみたいな、
大人っぽくもなってる、
ね、黒のサンバル、
本当にびっくりするぐらい綺麗になってて本当驚きました。
あら、もうめっちゃ好きじゃん。
か
わいい、めっちゃ好
きやん、
大好きやん。
連絡先とか交換した？ちゃんと
交換しました。
しとるよ、
ナイス、ナイス、
ナイスやで、
ね、うん、まあでもね、そういう出会いがね、えなんか導くみたいなこともきっとあるだろうからさ、うん、久しぶりの出会いをちょっと大事にね、
はい、
うん、じゃあちょっとまあ二十歳を迎えたね、ちょっとひろきに今後の、まあ、大人として頑張れよみたいなのをちょっとニャンからエール届けてあげてよ。
はい、なんだろう、でもまずは本当に成人おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、おめでとうございます。もうちょっと1年先輩、先輩の、
はい、
ちょっと私からちょっと言わせてもらいますけれども、はい、ちょっとあんまりにも可愛すぎてエピソードが全部ありがとうございますっていうのと、あと頑張ってねっていうエールをちょっと送りたいなって思います。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、頑張ってください。
大人頑張れよ。
頑張ります。
おめでとう。
おめでとうね。
ありがとうございます。
君の街まで電
ネーブルでオレンジだね。
ね。香りがしてきたね。
わかるの。やっぱいいよね。うん、このねミュージックビデオもいいからね。やっぱ。
本当もわかる。
あの電車のねドアの開くところの、あの手すりのところにカッキーがこうやって立ってるところ。いいんだよね。
怖いところまで。
カットでね縦一列で踊ってるみたいなね、うん、これももう話し出した、これがアルバムのいいところだね。あのかかる曲が全部贅沢っていう、
ね、
全部喋れる曲、うん、だっていつもだったら1曲で授業やってるのに、それが毎回パパパパパンと来るということでね、
うちらのためだね。
そう本当に。だからねどっかでも一度僕の JJF が聴けたら嬉しいななんて思ってますけども、じゃあちょっとレーンもね並んでることですし、行きましょうか。どうだ、おいで、そこの子おいで、
おいで、
おいで、おいで、おいで、来るか、どうだ、オレンジ、これオレンジだよ、みんなオレンジしてね、
みんなオレンジして、
おいおいおい、もしもし、もしもし、もしもし、わかるの、盛り上がりすぎて ね、たまにあるこういう時がね、うん、
もしかしてファンだと思われちゃったかもね、盛り上がりすぎたらこっちが、
うん、だから俺らが先に登っちゃってると思われてるパターン。
違うよ違うよ、君だよ君だよ、
あるよね。そうそう今のね、あー来るよ来るよ来るよ
来るよ来るよ、
うん、おいでゆっくりおいでこっちで、
転ばないようにね。
そう君、あ、もしもーし、
もしも
ーし、校長の小森です。
教頭のアンジーです。そして
乃木坂46の柿原かと井上なぎです。
茨城県18歳、リミアナミナです。
リミアナミナ18歳、学年は
高校3年生です。
あら
ー、高3、
どうどうどうどう、カッキーとニャンがいるよ今。
あ、どうもいやーかわいい、
わかんの、
わかる、
わかんの、
かわいい、
わかる、
わかる。
代弁しようか、じゃあ俺が、いつも応援してます大好きです
ありがとうございます。
ちょっとリミアナミナにちょっと2人から好きだよって言ってあげてもらっていいですか。
せーの、好きだよ
最高のプレゼントだな、
かわいい、もうキュッてなってた今、
なんか締められた
今締められてた
ちょっと逆で握手会何話す？
今度学校のみんなの前で、うん、乃木坂46先生の曲を披露します。
すごいじゃん、
すごい、
え、何の曲披露するの？
ここにはないものです。
まあ、あーじゃないのよえ、それは何、グループで披露みたいな感じなの？
いや、私一人で踊ります。
待って、
なんてこと、
それは、それ何、学校で一人リサイタルみたいなのやるってこと？
そのイベントが、
うんうん、
ファッションショーなんですけど、
うん、
そのファッションショーの前に有志発表って形で披露します。
すごいじゃない、
すごすぎる、
すごい。
どれぐらいの人の前でやるの？
生徒が約400人いて、
すごい
で学校の先生とかその保護者さんもいらっしゃるので、うん、500?
とんでもない人数でやるじゃない、
やばい。
え、これなんで一人で行こうと思ったの？
本当は一人じゃなくてもう一人のお友達を誘おうかなって思ったんですけど、うん、やっぱ一人で挑戦してみたいと思って一人にしました。
すごい、
かっこいいじゃない。あー、そう。これでもなんでこの曲を選んだの？ここにはないもの。
斉藤飛鳥さん、あ、斉藤飛鳥先生がきっかけで聞き始めて、うん、MV の雰囲気とか、うん、ダンス
スがすごく好きだったので選びました、
うん、なるほど、うん、どう、まあね、本番に向けて今頑張ってるところだと思うけど、なんか悩んでるところとかある？
はい、舞台に立つときにすごい緊張してしまってっていうのがあるので、
うんうんうん、
舞台に立つときにどうやったら緊張せずに踊れるかを教えていただきたいです。
これはね、本当に乃木坂46の曲を踊ってる2人が今日たまたまいるから、ね、たまたまだよ。でも
たまたま、ね、特大本家です。
俺は意識してることはステージの上で、
あ、違う紅茶のももちろん聞きたいけど、今日はやっぱカッキーとニャンに聞きたいから、
本家って言うから俺かなと思ってよかったよ、受けてくれて。
大爆笑してる。
一か八かのギャグだったから今。
よかったよ今。
どう、にゃんとかは、こうステージに立つとき意識してることとかは、
うん、でもそうですね、ほんとステージに立つ前めちゃくちゃ緊張しちゃうんですけど、でもやっぱりこう自分を信じてできるぞできるぞ私って思いながら立っているのと、あとこのここにはないもの、私もステージで一人で披露したことがありまして、実は
歌ね、
そうなんです、私は歌だけだったんですけど、うん、2024年の真夏の全国ツアーの神宮公演、神宮公演じゃないわ、全公演通して、
うんうん、
あの各地域でやらせていただいてたんですけど、この曲本当に乃木坂いい曲ばっかりだけど、歌い終わったらまた違うこの曲の解釈ができるようになるというか、うん、そのしかも高校3年生で多分最後のこのイベントだったりするんじゃないかなと思うので、う、ね、うん、本当にこの曲のパワーをたくさん感じてほしいなって個人的には思ってます。
うん、カッキーも聞いていい？
はい、いや私もものすごい緊張しいなんですけど、やっぱりなんかあの乃木坂として活動してみて思ったのは、やっぱりなんだろう、自分が楽しむのが一番だなっていうか、うん、そういうあのアスカさん、うん、好きっていう気持ちとか、うん、それこそそのリスペクトを込めて乃木坂の曲を楽しむっていう気持ちで踊ったら、多分その気持ちが見てる方に伝わると思うので、もうそこかなって思います。
うん、はい、どう、リミアナミナ今2人から聞いて。
すごい自信がつきました。
なるほど。
もうね、本番も多分緊張はするだろうけど ね、うん、全力で楽しんで頑張ってね。
頑張ってね。
ありがとうございます、うん、
ありがとうね。
ありがとう
ありがとうございました。
さあ、そろそろ授業終了の時間となりました。黒板の時間です。今日はカッキーにゃん、どちらが書いてくれます？黒板、
じゃあ私が。
お、
さすが、さすがカッキー。え、もう黒板の時間？
そうなんだよ。
嘘でしょ。
どうする？
いや延長だろ。延長スクールオブロックでしょ。
延長授業したいよね。
アフタースクールオブロック。
アフタースクール
な。ねえにゃ。
はい、やりたい。
急に素材みたいな。
お前だけは本当に
心からの音じゃないぐらいの、この急に素材出てきたのかと思った。
さあ、カッキー、黒板読み上げてもらってもいいですか？
はい、リスペクトの気持ち、
うん、込められた思い聞いてもいいですか？
はい、そうですね、成人の日だったりとか、まあ、2026年になって新しい、あの、なんだろう、挑戦とか新しい環境になる人もたくさんいると思うんですけど、やっぱりそう生きていく中で周りの人へのリスペクトの気持ちがあれば、多分自分もどこまででもいけるなって思うし、他の人へのリスペクトもそうなんですけど、一番自分自身の好きなところとか自分へのリスペクトも忘れずに、今年も一年頑張って行きたいなっていう気持ちと、皆さんも頑張ってほしいなっていう気持ちで書きました。
ック、ブルボン、下花物流、竹中工務店、愛工務店、マイティアがお送りしました。
さあということでスクールオブロック下校の時間です。カッキーニャン今日どうだった？
楽しかったです。うん、あっという間すぎてびっくりしてますけど。
嬉しいね。
全曲行かないと
だからもう延長スクールオブロックするじゃないの。これはもうだから新年一発目やってくれて本当にね授業生放送教室来てくれて嬉しいんだけど、今週のねちょっと木曜日が大学入学共通テスト直前っていうのもあって、この日受験生を応援する授業をしてくけど、ちょっと乃木坂ロックスの方でもカッキーと一緒にちょっとニャンも来てもらって受験生の背中押してもらえないかな。
もちろんです。
いい？
はい、
全力でちょっと受験生を全力で応援していこうと思います。さあということでスクールオブロック明日夜10時に再び開校
起立。
さあ生徒のみんな立って、
レイ
また明日。
全部歌わないから大丈夫。みんなで聞いていきましょう。
防災ワンアクション。エレベーターの中で大きな揺れを感じたらボタンをすべて押して止まった階で降りてください。閉じ込められた場合はインターフォンで通報。無理な脱出は危険です。体力を温存しながら落ち着いて救助を待ちましょう。
大江千里ニューイヤーツアー君と行きたい I wanna live with you アンコール公演開催。新しい千里ジャズと合唱団の共演、東京 FM 公演で1月26日大宮ソニックシティショーホール。お問い合わせはディスカガレージ。
東京 FM 開局55周年記念グッズ発売中。1970年開局当時の FM 東京ロゴをあしらった T シャツ、キーホルダー、ピンバッジにノートも、東京 FM の公式ショッピングサイトからオンラインで販売中です。ぜひお買い求めください。